ただいまから県下水道事業に対する市議後援会幹部の働きがけ等に関する調査特別委員会を開会いたします。本日の日程は調査経費の追加および借状調査権に基づく承認尋問であります。これより本委員会に付託されました調査事件について調査を行います。最初に本委員会の調査経費の追加についてであります。本委員会の調査経費は7月4日の6月定例、本会議において300万円以内と議決されていますが、今後調査を進めるためには不足となる見込みであります。お分かりいたします。本委員会の調査経費を50万円追加することとし、合わせて決議案として委員会発議することにご異になりませんか。ご異になりませんので議決案を発議することといたします。この議決案の文案につきましてはお手元に配布いたしました通りであります。ご確認の上ご意見等がありましたら ご発言願います。よろしくございますか。はい。それでは決議案を本案の通り決定することにご異議ありませんか。ご異議ありませんので作用決定いたしました。なお決議案の署名につきましては慣例によりまして提出者は委員長、賛成者の筆頭は副委員長としたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議ありませんので順次署名をお願いいたします。なお本決議案の取り扱いにつきましては提案説明省略即決の申し出を議長宛てにしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議ありませんので作用決定いたしました。それでは順次ご署名をお願いいたします。次に下水道関係の働きがけに関する文書に関わる公文書公開請求に関する事項並びに県の事務等に対する知事後援会の関与及び費用負担に関する事項について証人から証言を求めます。本日出頭を求めました証人は長野県議会議員島田元正さん、元県土木部下水道課長辰木康之さん、小田原健さん、宮沢博一さん、以上4名であります。これより各証人から順次証言を求めます。最初に島田元正さんから証言を求めます。証人島田元正さんから過日喉のポリープ摘出手術を行ったところ、その後の経過が思わしくなく声を出すことを医師から止められているのでご配慮願いたい旨医師の診断書を添えて申し出がありました。ついては証人の体調に十分留意し細心の注意を払った上で本日の尋問を進めたいと思いますので委員各位のご理解ご協力をお願いいたします。お分かりいたします。証人島田元正さんから証言を行うにあたりメモ等を参考にしたいとの申し出がありますが、これを許可することにご異議ありませんか。ご異議なしと認め許可することに決定いたします。これより島田元正証人の入室を求めます。証人におかれましてはお忙しい中にもかかわらず本委員会のためにご出席をいただき誠にありがとうございます。本委員会を代表して厚く御礼申し上げますとともに調査のためにご協力くださるようお願いいたします。なお島田証人におかれましては医師の診断書を添えて私どもの方へ申し出がございました。私どもも十分それに配慮して、そして、これから証言を求めることといたしたいと思いますが、毎日、証人が体の不調あるいは声の不調等ございましたら何なりと
即座に申し出をいただければ、私どもその配慮もしてまいりたいと、こんなふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
証言をお求める前に証人に申し上げます。証人の尋問につきましては、司法実法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が順用されることになっております。これより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、審議に申し上げる場合には、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の結族、三親等内の姻族もしくは、証人とこれらの親族関係にあったもの、証人の後見人、または証人の後見を受ける者の、刑事上の措置、または処罰を恐れ、招く恐れのある事項に関するとき、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、および医師、歯科医師、薬剤師、薬品販売業者、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理人、弁護人、交渉人、宗教、不相、もしくは、祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上知った事実であって、黙秘すべき者について尋問を受けるとき、および事実または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には、証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときは、その旨、お申し出をお願いいたします。それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由がなくして証言を拒んだときは6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることになっております。さらに証人に証言を求める場合には宣誓をさせなければならないことになっています。この宣誓につきましても次の場合はこれを拒むことができることとなっております。すなわち証人または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3ヶ月以上5年以下の禁錮に処せられることになっております。一応以上のことをご承知になっておいていただきたいと思います。それでは法律の定めるところによりまして証人の宣誓を求めます。傍聴人及び報道関係者も含め全員ご起立願います。なお、なお島田証人には今日はマイクの感度も計らいをしてございます。従いまして声を張り上げずに本当にリラックスした気持ちで喉に負担がかからないように先生を1回以降やっていただいて結構でございますのでよろしくお願いいたします。島田正元証人先生との朗読を願います。失礼しました。島田元正証人先生との朗読を願います。
先生
小さい声でいいですよ。
両親に従って真実を述べ何事も隠さずまた何事も付け加えないことを誓います。平成17年12月17日署名島田元正。
ありがとうございました。ご着席をお願いします。これより先生証言を求めることになりますが証言は証言を求められた範囲を超えないこと、また発言の際にはその都度委員長の許可を得てからなされるようお願いいたします。なおこちらから尋問をしているときは着席のままで結構ですがお答えの際は起立してお願いしたいと思っております。また委員確認申し上げます。本日は県の事務等に対する知事後援会の関与および費用負担に関する重要な問題等について証人より証言を求めるものでありますから不足発言と議事の進行を妨げないようご協力をお願いいたします。さらに委員の発言につきましては証人の人権に十分 留意されるよう要望いたします。これより島田元正証人から証言を求めます。最初に委員長から所要の事項をお尋ねいたします。引き続き審議員から尋問させていただき、その後各委員から補充尋問をお願いすることにしております。まず私からお尋ねいたします。あなたは島田元正さんですか？
はい、そうです。
私からの尋問は以上であります。次に清水委員から尋問させていただきます。清水委員、清水委員、
どうも今日はご苦労様でございます。後輩であります私が尋問を致すことをお許しいただくとともに、どうか解明のためにご協力いただきますことをよろしくお願い申し上げます。それでは尋問を開始させていただきたいと思います。また体調等に異変がありましたら遠慮なくお申し出くださいませ。あなたの長野県議会議員以外の来たるお仕事があればお答えくださいませ。
島田署に、
来週木材の役員をしております。そしてまた、原田神社の総代会長等もさせていただいております。
新人に、
先ほどおっしゃった第三木材さんのあなたが代表者であるんでしょうか？
島田証人、
代表者は家内が務めておりますが、私は、帽子会社という個人会社の代表社員という形になっております。
清水委員、
それでお聞かせします。上田市にある協同組合エルクという会社をご存知でしょうか？
島田証人、
はい、私もそこの財産問題が組合に住んでありますので関わりを取ります。
清水委員、
それでは協同組合エルクの代表者はどなたでありますでしょうか？
島田証人、
財産問題の社長の島田育子、私の家内がやっております。
清水委員、
それではエルクとはどういった内容の会社であるかお答えいただきたいと思います。
島田証人、
国産材、特に間伐材等の高度加工、製造製造販売等をやっております。そして一部高度加工ですね。そんなことです。
清水委員、
それでは同じ上田市にあります川西木材さんは、協同組合エルクとはどういった関係にあるのでしょうか？
島田証人、
組合員の一員として、関わり合っていただいております。
清水委員、
それは協同組合という形でありますので構成員役員というふうに解釈してよろしいでしょうか？
島田証人、
川西さんお前は理事ではありませんが、平組合員として存在していただいています。
清水委員、
それでは川西木材さんの代表者はどなたでしょうか？
島田証人、
今は法的には確認していませんが、一応社長は、奥様がやっておられる宮安さんは正野さんがやっておられると思いますから。
清水委
員、宮沢正代さんとあなたはご関係はございませんでしょうか？
島田証人、
同じ事業所木材協同組合に一員でありまして、かつて、ご主人が亡くなる前、ご主人さんとは大変に、業界を通じて、関わりがありました。
清水委員、
それでは先ほどお聞きいたしますが、宮沢正代さんはあなたの後援会員もしくは、後援会の役員はなさっておりませんでしょうか？
島田証人、
5年後前まではやっていただいておりましたが、今は普通の後援会といいますか、ご支援いただいている一人でございます。
清水委員、
それでは宮沢雅代さんがしなやかな真相反訓会の役員ということはご存じでありますでしょうか。
島田証人、
それはどういう形で役員になっているかは詳しく知りませんが、なんか、関係されておられることは、存じております。
清水議員、
それでは、稲荷山養護学校をご指摘します。稲荷山養護学校改築に関しまして、共同組合エルプは、間接的ですけども受注をし木材を納入したとお聞きしておりますが、間違いございませんでしょうか。
島田証人、
ちょっとその情報は全く確認してございませんが、少し、品質向上のためにご協力させていただいたということを伺っております。
清水議員、
それでは、どの会社から、何という名前の会社からご注文を受けたかは、お気になっておりますでしょうか。
島田証人に申し上げますが、大変、尋問者も、短くしておりまして、ですから証人は、たったり、比率施設を先ほど申し上げましたが、会長で、もし、座ったままのがいいなら、それも許しますので、もし会長の都合でそうなら、座ったままで結構でございます。はい。島田証人。
ありがとうございます。じゃあ、お辞儀いただいて、申し上げます。
はい。はい。清水議員。
では、繰り返させていただきます。それではその稲荷山養護学校の改築に関して、間接的ですが木材の納入を受注された、その発注された会社、どの会社から受注されたか、お名前がお分かりでしたらお答えください。
ちょっとその詳しくは聞いておりません。
はい、清水議
員、調べれば、神が森林組合ということになっておりますが、そういった話は聞いておりませんでしょうか。
島田証人、
上野森林組合さんが主体になってやられたことは聞いておりましたけれども、そこからどのように市が協力をすることになったかは聞いております。私どもは一切関わりをできるだけしないように言っておりましたので。
清水議員、
それでは、ジューテックという会社はご存知ないでしょうか。
島田証人、
全く聞いたこともございません。
清水委員、
先ほどちょっとおっしゃって詳しいことはご案内ではないとおっしゃいましたが、一応確認のためお聞かせ願いたいと思います。共同組合エルクの、その時の受注量何立方メーターだったかご案内でしょうか。
島田証人、
全くその量は聞いておりません。ともかく、質問向上以外にはおそらく協力したということで飾りやったんだと思います。
清水委員、
はい、かしこまりました。次にじゃあお聞きいたします。共同組合エルクが平成15年度に、購入をいたしました、高周波による乾燥設備は、今回の稲荷山養護学校に納入する木材の乾燥に、使われたのでありましょうか。
島田証人、
今回のやつは、それに使われたことがおそらく、何機かある一つですので、充当したかどうかはちょっと詳しく聞いておりません。
清水議員、
はい、でまた質問の内容を若干変えさせていただきます。平成14年10月11日、14年の10月11日です。午後2時30分、ゴロと言った方がいいかもしれません。田中知事のところに、島田証人はお行きになりましたでしょうか。
島田証人、
その真相は覚えておりませんけれども、この前の百条委員会もこの議事録を見せていただいて、それで、その当時の今日ある程度のことを調べてきたものですが、その日になるのか、伺いました。
清水議員、
それでは場所ですが、その場所は3階の市応接室、いわゆる旧市議室ということになっておりますが、間違いございませんか。
島田証人、
申し訳ありません。
清水議員、
それでは 他に一緒に行かれた皆さんはどなたでありましょうか。
島田さん、
社長委員会の時の資料等にもありましたけれども、小田原県、小田原さんという新設工房の親方をやられている、芸大の元講師の先生とですね、それから、宮沢洋和君だったと思います。
うん、はい、それでは、その皆さんをお誘いになったのは、証人でございますでしょうか。島田証人。
私が、記事へのコンタクトの調整をさせていただいたと思います。
清水委員、それでは、その皆さんに何という理由で何と言ってお誘いになったのか連れて行ったのか教えてください。島田証人、
それはもうすでに、子どもたちの知的障害者知識、合併症患者のですね、心身の健康第一に、それにするにはきっと少しでも多く使って、皆では縁を暗黙させてもらうということで、小田原さんから強く要望も受けておりましたので、まあ知事に定年する時間を取ってくれということで、何回か連絡してさせていただいて、きっとその日に定年させていただくようになったんだと思います。そういうことで私が誘ったというよりも、そういう気を普及させることを一生懸命やっている皆さんの、一緒に時間を取らせていただいたということでございます。
清水委員、それでは支持室、支持応接室でお話になったことは、今言われた気の普及ということを話されたということでよろしいでしょうか。島田証人、
もう30年以上前から、日本の水と緑を再生させるには木の文化の復活しかないということで、私は全国の実行委員長として日本中スキルの活動を続けてまいっておりましたので、常にずっと議員になってからもそのことは言い続けて、この問題については当初からずっと言い続けておりました。その日に一つのエグスがお願いしたら少しの方を提言書を持って、ちょっと宣言、まだしなかったと思うんですが、その時はそんなことを話させていただきます。
新人、今のご証言で、ちょっと気になったのでお聞きしますが、宣言書を持ってとお話になりましたが、この時は持って行かれたのでしょうか。島田君。
それは、まだ持って行かなかったです。その日は、ともかく、オフィスが図れるきっかけになればということで、ご意見を聞いていただければということで、お願いに上がったということです。
清水、先ほど、小田原さんから強く要望があったというふうに、証明されましたけれども、では宮沢広和さんからはそういった要望はなかったんでありましょうか。島田証人、
彼は構造設計の専門家なもんですから、アメリカも行って、留学してきてるし、ともかく全国的にも彼の構造に対しては評価がありましたんで、それについてちょっと一緒に同席してくれないかということをお願いして、参加してもらいました。
清水委員、今言われた平成10年10月11日、平成10年10月11日、実はこの前日まで、
稲荷山の洋学校は木質化という話だったんです。実は、資料によりますと10月10日に知事が木造化という話をされますが、今おっしゃいました、稲沢さんは、構造設計の専門家ということでありますが、この段階では稲荷山洋学校は木質化という、まあ、構造は木造でないという、RC という格好で今動いている時の話でありますけど、この時なぜ構造設計の専門である稲沢博和さんをお連れになったんでありましょうか。島田承認。
それは構造設計というのはちょっと私の表面の間違いですが、まあ木造りですね。木造りについての知識が知識というか、そういうことがわかると。しかし、彼らも機能に対する情熱も大変ある若青年ですので、私がそういう専門的なことはわからないもんですから、同席をお願いします。
新人、それではお聞きいたしますが、他にもですね、実は、共同組のエルクには、数多くの構成員というか、お仲間がおられるかと思いますが、その中で、宮沢さんを、ピックアップしてというか、潜入してお連れになったご理由は、特に何だということでしょうか。島田少年。
特にそんなエルクのどうのこうのなんていうことは関係ありません。まあ、全国中に、モデル的な、この公共施設の、としてのですね、新しい、社会資本の、実現を、長野県にできれば、木を使ったですね、それで、全国にも、ある程度の、信頼が起きる、ことを提言の時に、新アドバイスできる、そんな存在として、示して、来てもらったので、そんな、背景がどうこうのなんて、ね、考えたことありません。
新人、はい。それではその日、田中知事のところをご、訪問する日程でありますけど、それは以前から決まっていたというふうに解釈してよろしいでしょうか。島田承認。
それはその、3年ほど前ですので、いつその日になったのか、ちょっとどういう経緯で、その時間帯のになったのかちょっとお記憶にありません。
新人、じゃあ申し訳ないけど、以前その当日急に決まったか、以前から約束、まあ、いつ行こうじゃなくてですよ、いつ以前に決めてあってその日に行ったか、ここだけで結構ですが、以前に決めてあって行ったと、急に行ったというのと違いますので、以前にからその日が決めてあって行かれたと、こういうことでよろしいでしょうか。
島田承認。
多分、そんな以前から気づいてないその日ということでもない、ちょっとそれはさらがないですね。
新人、はい。それでは同じ日になります。平成14年10月11日、これは夜になります。これも7時過ぎ、中村住宅部長、そうですね、ですね、中村住宅部長から、証人のところに、電話等で何か報告がございましたでしょうか。島田証人。
その、中村委員会のところにも出ておりましたね。その昼間、何度か、木少しとも気を使った可能性もですね、それを提言して、少しでも参考になればということで、その後稲荷山洋子の方へ、現場を見に行きました。その時は、もう一人その木工機能建築の専門家にも、その前の時間間に合わなかったもんですから、その後一緒に行って、それでそれらの地域で見て見たといったまた中村さんが報告してくれたんだと思います。それできっと何らか 宣言という形を持っておられも、それから、そのような方向へのきっと話があったんだと思います。
ちょっと待って、島田さんに、どうぞ、私は座ってもと申し上げましたが、喉に負担がかからないんでね、今お聞きになったら立った方がいいんだというお話もあるもんですから、自由に喉に負担かからない方法でという意味でございますので、ご自由にやってください。それから、トーンをもう少し下げられても結構です。それから、水でね、少し喉を潤しながらお願いいたします。清水委
員。ご無理なので結構でございますので、リラックスしてお答え願いいたします。それではその時に、中村住宅部長に、過去の話ですので、ご記憶を思い出していただきたいんですが、証人としては、個人的な意見を、何かおっしゃいましたでしょうか。
島田証人。
当然、少しでも気を使って生かす、そんな、参考にですね、今回の地域への、懇談と言いますか、その提言の機会を生かすためにも、一つ、目標は、目質は、木にあると高いと言われておったものですから、決してそんなことない一度、計算をしてですね、大体どのぐらいになるか、参考にしてくれということで、そんなような話をさせていただきました。
清水委
員。それでは、中村住宅部長の話を聞いておきまして、その後、宮沢市とは話をされましたでしょうか。
島田商人。
その後は、その、提言書をですね、提言を書を出したという皆さんのお手元にも言っているということですが、その提言書のですね、作成をですね、するためにですね、今日、木造りの第一人者の会社である斉藤木材さんの設計の責任者の人にお力添えいただいて、それで、確か、一度相談させていただいてですね、それでその、元の資料から、木造で行った場合どうなるかというような資料まで作ってきて、彼らに、それで、先生たちが、提言させてくれというものでしたら、じゃあ提言者でちゃんとして やっていけば、また私の方で出してやるよと言ったのか、そこがちょっと出したのか忘れましたけど、を作って出すまでのことをやりました。
清水委員、
その宮沢氏との話の内容を再度お聞きしたいんですが、今木造とご証言なさいましたけど、木質化ということではなくて木造とした場合の金額についてお話をなったということでよろしいでしょうか。
島田さん。
いや、木質ですね、どのだけ木が使えるかということだけで、いろんな建築基準法やその制限法もきっとあって、そういったことにも、おそらく第一人者といいますか、そういうところに来てもらって、それで、可能な限り、子どもたちにぬくもりのある、そういった環境を作ってやる、その可能性、チャンスをですね、生かせるようにする、そんな目質化を図るね、提言書だと、そういう形になっていると思います。
清水委員、その折、これは後半出てまいりますけれども、金額の話が今おっしゃいましたように、金額が高い、お金が、費が高いという話から、一度金額の計算をしようということにもお話になったとおっしゃってますけれども、それは、証人の方から、
稲沢氏に頼んだ、要は計算をしてくれという話をしたのですか、それとも稲沢氏の方から村の方にこの話をしてくれと、審理してくれと、こういう話だったんでしょうか。
いや、宮沢君は全く関係ないです。彼は単なる、設計のですね、木の使った設計を多少できるということでね、それで、ちょうど、もっと第一人者があった人が間に合わなかったもんだから、提言するときに、少しでも木を生かして使えるということで、彼が存在しただけですから、彼はまた、全くそういう、主たるその、役割を果たしていけるような、まだ、若かったですから。
はい、次です。では、資料の1に、これから、私から、インテルをお伺いいたしますけど、資料の1、稲荷山改築計画、県産材の利用についてという資料を、そこに見ていただきたいというお分かりいただきたいと思います。はい、お願いします。それには申し訳ございませんが、その後ろの方に一番最後のところになりますでしょうか、金額の計算がそこに出てまいります。予算3番と、本計画を構造記載まで木造とした場合云々というところでございます。先ほど、質問申し上げたのはこのことでありますけれども、この金額を求めたのは島田商人から求めたのでありますでしょうか、それとも宮沢さんが自発的に計算されてここに出されたのでしょうか、お聞きしたかったと思います。島田商人、
これは、宮沢君が求めたということではなくて、むしろこれは、提案した場合、提案した後、確か当局の方からも木造とした場合は、どんなようなのかということで、この場合のですね、積算の、おそらく根拠になっているのは、新生材、金本市の新生材を主体にした構造体での、計算が主体になっています。
清水委員。今、ちょっとおっしゃった、その、当局の方から求められたというふうにおっしゃいましたでしょうか。ちょっと大事なところでございますので、再度ご確認お願いしたいと思います。島田商人。
当局の方も、気が高いということを、常に、言っておりましたんで、そんなことはないということで、我々の方から提案させてもらったという、ことですから、ちょっとその時の、木を生かして使うということが我々は、進めていたから我々の方からだと思いますね。
はい、清水委員。はい。この、こういう計算を私は資料でございますので、あれですが、こういう計算は何かの資料がないとできないかと思うんですけども、そういった資料は、どなたが承諾されたんでありましょうか。島田商人。
その資料というのは一応、それまで、県の方で基礎のものを、出せる範囲の、そういう参考資料を、提案するのにですね、必要な皆さんの方からよこせる資料は、送っていただけば、こちらで、積算の、モデルはですね、作りますということは申し上げて、でその範囲内で送ってもらったんだと思います。
清水委員、では、先ほどの話で、10月11日午後7時過ぎに、中村住宅部長と電話でお話をなさったときに、県の方に資料要求の電話をその時に一緒になさいましたでしょうか。島田商人、
その時はまだそんなことをきっと申し上げてないと思うんですよ。そういうことを提案するのには必要な何か参考になるものがあったら送っていただければというようなことはきっと申し上げたと思いますけど。
清水委員、では送ってもらった、そういうことでよろしいですか。島田商人。
それはいつ送ってもらったのか、ちょっとその送ってもらったその資料そのものもどのくらいのものだったか忘れちゃいましたけど、
うん、それでは、本計画を構造区体まで、木造にした場合という記述がこの資料の中に、ございますが、ここで、本計画を木造、区体、あ、すいません、構造区体まで木造とした場合という記述がありますが、なぜここでこの数字を出す必要があったのだと思われますか。島田総務。
これは、おそらく、木造にした場合はいくら、あるいは、木をできるだけ、今までの、形の中で使った場合いくら、きっとそういうような背景だったと思いますが、ちょっとこの、私はこの提案書に、作る、その、こういう専門的な音には関係しておりませんでしたので、ちょっとそこのところは、定かじゃないですが、きっと、こういった資料がやっぱり参考になるということで、約 1.2 倍かかるというふうに書いてありますね。
はい、はい、すみません。それでは、ここの、もう一度この数字のことをお聞きしたいんでありますけど、先ほど、県の当局の方からも、金額を知りたいという、意図があったのではないかというふうにおっしゃいましたけど、では、積算をするので、資料を送ってくれと、所任は、県当局、まあ、さらなか別として、おっしゃったという記憶はないんでありましょうか。島田総任。
それはまあ私が言ったかその県の方でむしろ参考にこれをもとに設計よくしてくれたのかちょっと記憶は定かじゃないです。
それではこの今ご覧いただいている資料でありますけどこれは、ヘッダーのところ表書きは長野県知事田中康夫殿になっておりますがこれは承認が知事にお届けになったんでありますでしょうか。島田総
理、これは全くこの長野さんと宮沢さんが届けて私のところへこの提言書を作って持ってきてそれを私が届けたのか私の届けたんじゃないかなと、ちょっとすっかりした記憶はないですけども。
清水君、はい。実は、当委員会に提出された記録に基づきますと、所任は、中村総理の住宅部長に、10月15日に知事に意見を伝えたいと語っておりますが、このお会いになった時に知事に渡した記憶はございませんでしょうか。島田総理、
ちょっとその頃のことは全然、15日、これ16日になってますね、この書類が。だからきっとその頃に、会ってそれで提言書を作ってきっと、この出してくれということになって出したんだと思います。
先生、それではこの提言書は、田中知事以外の方には、どなたかお渡しになったか、ご記憶ございませんでしょうか。島田総理。
の時にこれを何通かして、出したか、全くその、この提言書の作成をして出したことを覚えてます。こういったものを出して、持ってきてくれと。あと、どこに出したかですね、どこへ持ってもらったか、全然。
知事だけじゃなかったかなと思ってますけども。では、少し整理をさせてあげます。この提言書を作成されたのは、ここにお名前ございます。小田原さんと宮沢さんですが、これを
作られたのはこのお二人であり、これを指示に届けたのは、島田商人。ここまでは間違いないでしょうか。
島田商人。
まあそういうことになりますね。
清水人。
それではこれ15日か16日かは定かないとしても、当然この持っていかれたその日でありますが、きちんとどんなお話をされたか、ご記憶にあったら、ご承認願いたいんですが。
島田商人。
もう、10日か11日に会って、まあ、提言させていただいたとき以降はですね、確かこれお届けして会って話す時間はなかったと思います。ですからこれ、まあ、提言者として、この間要望したことをですね、少しでも、いい整備につながればということですね、一生懸命作成して、それで出したんだということを、だと思いますね。
それでは、この提言書でありますけども、先ほどから繰り返しておりますが、小田原さんが宮田さんが、まあ、お二人が作ったということですが、そもそもこういうのを作ってくれという話は、商人からなさったんでありましょうか。
島田商人。
全く私の方は、それは、私からも言ったというよりも、器具を使って、子供たちの現場を見てきて、まあ、そう、あのままじゃいけないと、ともかく、あの環境を少しでも、良くしてですね、それで、すごい勢いで、小田原さんさんも、絶対に、木を使って設置しなきゃいけないということも言っておりましたんで、それじゃあ、なんか提言書にして、そういう形で出して、具体的に参考になるようにということは、たくさん小田原さんたちが言っておりました。ですから、まあ、誰かがやられているんじゃなくて、やっぱりその、木を使って、その、いい環境を作ってやろうという気持ちが、そうさせたんだと思います。
清水委員。この時点ではですね、教育委員会の記憶によると、あくまでも、いわゆる RC 構造。しかし、木質化をできるだけ進めようということで、なったわけでありますので、改めて、商人、またはこの関係者の皆さんが、指示とご判断をなさりまして、木質化のより一層推進を進めるという必要があったんでありますでしょうか。
島田さん。
いや、木質化を進めるためのですね、やはり、これは構造は私はもう、すでに、30年、40年と、全国中を飛び歩いて、実質的な木造の木の施設をたくさん作る行動してきましたけれども、やはり、それに関連する大勢の人たち、特に利用される親御さんたち、そういった皆さんや、あるいは本当に進める行政の関係も、しっかりそのなぜ作るんだという理念ですね、そこをしっかりとなぜということを分かっていただくために、いかに作るかなんて技術やそんなことはいいと。ともかくなぜ、木造、あるいは木をたくさん使った木の、木質の、施設を残して社会資本として整備する必要があるかということで、まあ、行動を提案させていただきました。
清水君。はい。ではちょっと若干話を前に、時計の針を少し戻させていただきますけど、実は、当時に出された資料によりますと、その前日、10月10日午後1時でありますけど、これは証人にはお見えになっていませんが、田中知事が、突然稲荷山は木造にしたいというふうにおっしゃるんですね。そういうことは、証人が会われる前日の7時に、 知事が急にそこで木造に行きたいというふうにおっしゃる。それまでは木質化ということで進んでいると我々も解釈しておりますが、従いまして当日午後2時半に知事室に承認が伺った時に、知事からこの木造化にしたいんだ、木質化ではなく木造化にしたいんだという強い意志の話はお聞きになりましたでしょうか。
島田承認。
木造化にしたいということは知事もすごくなんか信念のように強く言っておられましたけども、このお伺った時に今やれる範囲の中での目視化ということで現場を見てきて、その結果として、まあ住宅部や実際に使っていかす協議会やそういった皆さんがなぜ木造がどういうか木質化がいいのか、まあ、私の場合は木造の木質でも何でも、火が生かして子供たちの環境に使って、それがこの稲荷山にそういう、モデル施設となって表現されればいいという、その部分を強調してですね、思ったもんですから、えらい、そこについては、こだわってなかったです。
清水委員。それでは、いきます。田中知事に、県産材の利用促進について、質問なり、提言を、実は本会に、または委員会で、話をしてくれという依頼をされたことはございますでしょうか。
島田総理。
一切ございません。私の質問は全て自分で、もう記事よりはるか以前から私の方は火の運動をやっておりますし、実質自分のもう県会議員になるはるか前からやっておりますので、それは誰かに言われてなんていうことのようなことは全く、ございません。
それは最終的に田中氏が木造化を進めることを判断した根拠、それまでは木質化できたわけでありますので、ここで木造化に変わっていくわけでありますけど、木造化ということを判断した根拠は何だとお考えになりますか。
島田承認。
私が知事のいろんな答弁等を聞いて、まあおそらくその前年度か稲荷山を訪れて知事が行ったときにですね、まあ今度最後に調節できない残暑の子たちが夏の灼熱で冬は玄関で、そんな環境の中でコンクリートの中に明かして存在してて、子供の心や体が果たしてちゃんと健全でいられるのかと、そういう機能を施設の中で飼って実験したことがありまして、犬を木とコンクリートの中で産ませて育てましたら、ほとんどのコンクリートの中の子供が親に噛み殺されたり、そのまま言い始めたり、そういったようなことを私もずっと、犬とかは、そういうのと子供は違いますけど、しかし人間も同じなのと、なんとか、そしたら同じ思いを知事も感じて、あ、これは強くそういったことでできるだけその象徴的なものをチャレンジされたいんだなという、私は実質的なことをやってきておりましたんで、まあ、できる範囲の中でも物質化でという、意識でおりましたけども、まあ、それは知事のそういう熱い思いは感じたことは確かです。
清水委員。ということは、知事のご判断には大きく島田承認の助言があったということでよろしいんでしょうか。
島田承認。
同じの助言というんじゃなくて、知事の思いを私が熱く感じたということで、共感するところがあったということで、または知事は私の助言等を生かす、本人自身がそういった ことを本会議で、感想で言っておりましたので、私これは強く感じられてるんだなと、とても私の日じゃないなということも感じます。
清水委員ありがとうございます。もうしばらくでございますのでお願いいたします。じゃあ資料の2を、これは岩沢さんから、平成15年10月15日午前10時23分に来たメールでありますが、委員長にお諮りいただきまして承認にご覧いただきたいんです、はい、どうぞお願いします。はい、新人、はい、それでは実はこれメールがありますので、なんつうか転送をされておりますので、転送された方の名前もそのままつけてございますので、ご指摘いただいています。ほぼ真ん中、上の方ですけども、このほどの計画を島田金から引き、内装だけでなく、ぜひ、構造体まで木造を取り入れていただきたく思いましたとございますが、宮沢さんに、島田商人はどういう計画をお話になったのか、ご記憶ございますでしょうか。
島田商人。
宮沢君にはともかく木を生かして使う、そんなもう長野県の21世紀に残す大事なモデル的なですね、木の使った実現になるだろうから、可能な限り、いい参考としてのですね、意見を申し上げる機会があるからということだけで、そういう、彼にはそういったことで、その時参加してもらいました。
清水委員、その時にですね、具体的に内装だけでなく構造体まで木造を、俗に言うこの頃我々が話をしていた木造化という話でありますけど、ここまで計画だったということになっておりますが、そういう計画を具体的にお話になったんでありましょうか。もう一度お聞きします。
島田商人。
その構造体まで木造化ということについては、当然その時、知事はそういうことまでやりたいというお考えも、あったでしょうけども、まだその段階ではですね、可能な限り木質化をのことで、しか、提言というか、参考資料として、差し上げられなかったことには記憶しています。
それではここでもう一つ資料を、お許しいただいてお配りしますが、
はい、どうぞ。
同じ宮沢市から同じです10月15日午前10時23分のメールでございます。資料の3と振ってあるのをご覧いただきたいと思います。2枚ございます。後ろの方に、それ、後ろの前のかな、それ一番前のところの一番1枚目のページの一番下のところでございますけど、木造区体、木造、構造区体に木造をするにしても、設計業者を知事が、選定し、すいません。すいません、2枚目です。2枚目です。そうですね。構造区体まで木造を取り入れるにしても、設計業者を選定してから、っていう文書が、この下りがございます。要は、設計業者の指示が選定して、やれば木造のものができるのではないかと提言されているんですが、このことは商人の考えもこれと同じだったというふうに解釈してよろしいでしょうか。
島田商人。
私はそのこれを今初めて見るものですから、どういう風にして作ればいいか、よりいいデザインと、やはり、よりいい理念に基づいて、実の考えている、県民のために、誇れる社会資本整備をしていくということにつながれば、そういうつながる方向で、やっぱり、よりいいデザインというものを やっぱり登用していく、それを見る目をというものは広く世界日本中から集める必要があるなということは、もともと地元の知恵と技術と力と資源を使って、次の世代にこの施設を整備するということを常に提案しておりましたので、ただデザインと考え方それだけは広く集めることはいいなというふうには私自身は考えておりましたけど、そういったことについて話し合ったことはございません。
先ほどこのメールご案内ないとおっしゃいましたヘッダーのところ見ていただくと分かりますけれども、正面のところにもこれは実は転送されております。15日の23時13分ですので、オリジナルよりも、半日ほど、あ、それ、1時間ほど後ですか、転送されておりますけれども、ご案内、それでもご案内ないというふうに解釈してよろしいでしょうか。
品田商人。
私は、平成、17年10月26日に今まで手術して、その次の日から初めてコンピューターというものを触ってメールというのをやるようにしたもの、それまで、自分でメールを見たこともないし、だいたいこんな、のがうちにあったんかな。これはきっと名前だけ書いてあってこれ違うんじゃないかなと思いますね。
清水委員。はい。わかりました。それでは最後のところに、提案と思われる、県の住宅部や施設課よりも設計業者の方が設計管理においては実務をこなしていると思います。その分具体的なデータも書いてあります。などを持っているかもしれません。と書いてございます。こういう内容の話を宮沢氏とはされたことがございますでしょうか。
島田商人。
申し訳ないですね。今のところ、どこだっけね。
はい。はい、どうぞ。2枚目のですね、資料3の、すいません。資料3の2枚目、本当の最後のところにございます。文書で言いますと、失礼な言い方かもしれませんが、で始まるところです。読みます。失礼な言い方かもしれませんが、県の住宅部や施設課よりも、設計業者の方が設計管理においては実務をこなしていると思います。その分具体的なデータ、まあ、予算、後期ね、などを持っているかもしれません。という宮沢さんからの内容のメールでありますが、こういう内容の話を宮沢さんと島田商人は話された記憶がございますでしょうか。
島田商人。
全くその記憶はございません。しかし、この通りだと思います。
はい。はい。清水委員、私の方からは結構です。どうもありがとうございます。委員閣議から関連した個人尋問がございますか。よろしゅうございますか。はい。以上で、島田元正証人に対する尋問は終了いたしました。証人におかれました、忙しい中、お越しいただき、誠にありがとうございます。監査に向かう折から喉には十分ご自愛をいただいて、ご回復をご祈念いたします。ご苦労様でした。ご退出されて結構であります。それではここで暫時休憩をいたします。